主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美をいたします。旧賛美歌の546番です。座ったままお歌いください。祈りをお捧げいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試み合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を朗読いたします。聖書はローマの信徒への手紙第5章の1節から11節であります。ローマの信徒への手紙第5章の1節から11節であります。ページは279ページであります。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者はいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの地によって義とされたのですから、 キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。敵であった時でさえ御子の死によって神と和解させていただいたであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらです。それだけでなく、私たちの主キリストによって私たちは神を誇りとしています。今やこのキリストを通して和解させていただいたからです。祈りをお捧げいたします。御在天の父なる神様、2020年8月の第3の主の日、コロナ禍という困難な中にあっても、あなたが今礼拝を捧げる最愛を与えてくださいました。心より感謝申し上げます。イエス・キリストの愛をこの世のただ一つの真実であると信ずる兄弟姉妹が今集っております。この元町教会からあなたの愛を述べ伝える光を輝かせてください。さまざまな困難な中にいる兄弟姉妹とともに祈りひとときをお与えください。町を訪れる人の足音は今は昔のようになろうとしております。しかし人々の不安は未だ消え去ることはありません。何か早くあのにぎわいを取り戻したいという気持ちが前に進んでいるようでありますが、このような時にこそあなたにどのように歩むか問いかけることを望んでおられるような気がいたします。しかし長い年月を生きてきた人々にとりまして、日々の不安を伴わない生活を渇望しております。一日も早く今までと変わらない暮らしが与えられることを願うものであります。8月に入りまして、大沢牧師家族は夏季休暇に入っております。この間水木牧師は手術されました。困難な手術であったと聞いておりますが、あなたは牧師一家の願い、教会に集うすべてのものの願いを聞いてくださり、無事に終えることができました。誠に感謝いたします。またいつも礼拝祈祷会を共にしている兄弟の一人が病のために伏しております。どうかあなたの顔がこの兄弟その家族の上に注いでくださることを願うものであります。今朝の礼拝は勝山静江長老が担当いたします。どうかあなたがこの姉妹に力を与えてくださいますようお願いいたします。これらの願いと祈り、主の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。人信条を告白いたします。人信条。天地の救い主、全能の父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちるよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこに来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きしたまう。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、力のよみがえり、永遠の命を信ず。アーメン。
神様は私の夫を9ヶ月前に天に召されました。ご存知の方が多いですけれども、急性のがんでした。 前夜式と葬儀で大沢正義先生は夫の幼少期から老年に至るまで信仰を導いてくださった神様のご計画を説教してくださいました。その後はどうしても死とか老いることについて考えざるを得ませんでした。70歳を過ぎると体力も知力も衰えますし気力も衰えます。私もその老化の道を確かに歩んでおります。先週の礼拝でも大切な聖書の箇所を途中までしか読みませんでした。このように思い違いをし確認の動作を怠る誠に怪しく危険な状態です。この老齢の身で8月に説教することになりました。老いと死を考え夫のことを思い返すうちに与えられましたのは先ほど読んでいただきましたローマの信徒への手紙5章でした。夫は人生の終盤で信仰の確信を与えられました。このロマ書でパウロがこのキリストのおかげでこの信仰の恵みに導かれた、そして神の栄光に預かれる希望を誇りとすると語るのを読み、夫は信仰を告白して希望をいただいてから神様の身元に召されたこと本当に良かったと改めて思わされました。このロマ書の信仰による義をもっと深く理解したいと思い聖書仲介書を探し本棚を覗きました。私はそんなにたくさん本は持っておりません。仲介書なんかないだろうなと思っておりました。ところがあったのです。それは55年前のことに遡りますが、私は東京の信濃町教会に通っており、その時高倉徳太郎著作集5巻が編纂されて発行されました。前のオリンピック、東京オリンピックの年です。当時信濃町教会の牧師は福田正俊牧師でした。そして東京神学大学の石原健、佐藤俊夫、井上義雄、熊沢義信、この先生方が、私がちょっと思い出すだけでもたくさん礼拝に来ておられました。そしてこの方々が東京神学大を挙げてこの著作集に関わられ取り組まれ発行できたという興奮が信濃町教会に満ち溢れておりました。それででしょうか、その本を私は何を思ったか五感とも買ったのです。当時東京での寮生活が1万円で足りる時代に1冊850円の本を5冊揃えて買ったのです。またそれ以上に呆れたことに、それを全く読まずに五章大事に引っ越しの度に運び本棚に入れておいたのです。まあ何度か読もうと思いましたが、字が小さい、難しいということで、いつか今度そのうちにその気になったらと手に取っては本棚に返しておりました。全く宝の持ち腐れでした。しかしこの 五巻目が聖書教講義ロマ書だったのです。高倉先生はこの本の序論にアウグスティヌスやルターをはじめ古来の何人ものキリスト者がこのロマ書という源泉から泉から霊的命を汲んでいると書いておられます。神様がパウロを選んで用いられたご計画に引き込まれて私は読みました。本当に不思議なことに小さな字が読めるのです。難しくて集中できなかったのに頭の中に心の中に何とか入ってくるのです。これは自分の力ではなく老いという弱さの中に神様が働いてくださったと本当に感謝せずにはいられませんでした。では具体的にロマ書で語られている御言葉を味わって恵みを共にいただきたいと思います。さてパウロが語った福音は信仰によって救われるということでした。一節のこのようには一章から四章までの人間の罪、それに対する神様の裁きが書かれています。しかも私たちのどうしようもない罪を神様は一人のイエス・キリストを私たち人間そして人類の罪の肩代わりとして十字架につけて死なせた。そして死に値するこの私の罪も十字架のゆえに許してくださった。これが神様の恵みです。これが福音、良い知らせだと書いています。ここでの罪は法律に反するとか道徳的な意味ではなくて私たちの心が神様の心を離れ、神様なんて関係ない、私は私のしたいことをして何が悪いと自分が神様になってしまっていること、これが罪です。そして自分は正しいと思うことです。間違っていない、私は正しいと。実はこの手紙を書いたパウロがそうだったのです。パウロは自分が正しい、イエスは間違っている、だからイエスを信じている人を捕まえて牢屋に入れる、時には殺してもいいのだ、これが神様に喜ばれることだと思い込んでいました。ですが十字架で亡くなったイエス様がこのパウロに天から語りかけられ、そこでパウロは改心させられたのです。ここでパウロは神様の霊的祝福をどのように受けたかをこの2節で喜びにあふれて伝えています。このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。3節ではそればかりでなく苦難をも誇りとしています。使徒言行録の9章9節でイエス様の声を聞いたサウロは3日間目が見えず食べも飲みもしなかったとあります。高倉徳太郎先生はこのパウロの様子を次のように表現しております。これを罪悪にもだえもだえし、彼の魂がキリストとその十字架なる客観的事実にぶつかって全く解決せられ、平和と歓喜とを中心から味わったのである。 まあ、なんと高尚な難しい文でしょう。パッと聞いただけでは何のことだか分かりませんね。でも私はこの解説を本当に感動しながら読みました。まあこれは優しく私流に言えば、パウロはこの罪にもだえ苦しんだ、そしてキリストのその十字架を客観的事実、本当の真実だと確信し、十字架によって許されたことが分かった、その喜びを心から味わった。まあこうなるのでしょう。人は行いではなく信仰によってのみ救われると、この福音を喜んで伝えずにはおられなかったのです。この後パウロは牢屋に入れられ、迫害され、苦難を嫌というほど味わいました。しかしこの苦難を誇りに思い、3節4節で、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということをと書いています。5節で、希望は私たちを欺くことはありませんと、キリストの十字架による罪の解決を救いの希望だと語ります。6節から11節まで、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に、十字架の死の時に、不信心な者のために死んでくださった。私たちが罪人であった時、キリストは私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。さらに11節では、今やこのキリストを通して和解させていただいたからですと、主イエスの取りなしを語ります。私がここを読むと、父なる神様が一人子イエス様に、頼むから死んでくれ、頼むから十字架にかかって死んでくださいと頭を下げてお願いしておられる光景を想像してしまうのです。そして特に私の心を捉えて離さないのは、少し戻った五節の後半です。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからですという、この福音です。つまり神の愛が注がれている、聖霊が働かなければ私たちは何事もできないのです。聖霊によって御言葉が私たちのうちに入ってとどまり働き出すのです。その時には必ず祈りが伴います。神様の御心を聞いて聞く祈りに聖霊は働いてくださるのです。それはイエス様の代わりに来てくださった聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。この度私がこの長老説教をするという重荷によって、私に聖霊が働いてくださったということを教えられました。老いて惨めな思いをしていたものに、55年前から本を備え、その上失敗しても老人だから仕方がないといろんなことを諦めているものに、小さな字が読め、理解させ、語れるよう 口を開いてくださったのです。これは私だけでなく、ここにおられるお一人お一人に神の愛が今も働き続け注がれているということだと確信させられ、この喜びの経験を証ししたいと心から思いました。私たちには苦難があります。そして苦難に立ち向かい、その厳しさを味わっているとき、また反対に平凡極まりない生活の中でも精霊の働きを待ち望みたいものです。7月の終わりの説教で大沢正義牧師は、主イエスが先回りして死んでくださった、そして私たちを待っていてくださる、苦しみも恥もイエス様は先回りしてそのお姿を見せてくださっていますと慰めに満ちた説教をしてくださいました。その上、死を信じる者を愛の神様はこの死ぬべき命に復活の約束があると希望を与えてくださっています。私たちは恐れずに希望をいただきながら、この老いの時を生きましょう。若い方たちはさらに新しい希望に生きていただきたいと、イエス様による希望に生きていただきたいと思います。ここで最近聞いたイタリアの話を紹介いたします。病院に一人の老神父がコロナに感染して入院してきました。彼は自分が病気を発症しているのに、自分の死を目の前にしながらも他の瀕死の病人のベッドを回り、癒しの祈りをし慰めていました。そこに信仰には全く無関心の若い医者がおり、その老神父の姿に今までの自分の神様への不信仰が罪であった、それに気づかされ、悔い改めに導かれました。そしてイエス様を信じる者になりました。老神父はコロナウイルスのため亡くなりました。その若い医師はいつか自分も感染するという恐れの中で、新しい命に生きるものに変えられました。神様は消えそうな命をもってしても、神がこの世に贈られる贈り物とすることができるお方です。そのように私たちにもそう生きることを求め、そうせずにはおられなくさせ、そしてそれを喜びとさせてくださる。これがキリストに極まった神の愛なのです。私たちはそのキリストの命に生かされているものです。私は命ある限り、愛の神様が私たちと共にいてくださることを喜んで、主を褒めたたえていきたいと思います。また用いていただけることがあれば、その時は栄光を主にお返しして生きていきたいと願います。祈ります。愛に満ちたもう父なる御神様、この乏しいものがここに用いられたことを感謝いたします。どうぞ私たちの歩みの終わりまで聖霊を注ぎ続けてください。そして私たちを用いてください。主が世の終わりまでにまで共にいてくださいますよう切に祈ります。この祈り イエス・キリストの死なの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美をいたします。旧賛美歌の361番です。旧賛美歌361番を賛美いたします。捧げいたします。ご奉仕の方はお願いいたします。報告の位置を簡単にお知らせします。本日は礼拝後臨時長老会を行います。自主礼拝でありますけれど、説教は大沢正義牧師が行います。詩式は瀬川久代長老であります。総合学は河合晴美さんであります。 中の方に入りまして、来週からいわゆる今週からですね、祈祷会、および、恵みの分かち合いがありますので、ご覧ください。お祈りのテーマ、礼拝での、街道での礼拝、家庭でのそれぞれの主の日の礼拝のために、礼拝出席者の他教会員のためにと、新型コロナウイルスの収束と病床にあるその家族、医療従事者および関係者のために、7月豪雨被害者のためにということ、求道者は守れ導かれるようにということであります。それと右の方に、今年も平和誠実献金をお捧げいたします。受付に箱がありますので、どうぞお捧げください。8月末までとなっております。それでは、旧賛美歌の、541番高僧をもって礼拝を終わります。